Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。はい、早々とね、今日のトピックをご案内していきたいと思います。今日はね、ランダムトークいきます。今日こそは友人との出会いを録音しようと朝起きた時は思ったの。だけどね、まあ、あっという間にね、いろんなことが、まあ、いろんなことっていうのも、まあ、こなすべきことが結構あるなと思って、それをこなしていたり、まあ、していると、あっという間に時間が過ぎていって、もうなんかね、夕方になったらね、もうちょっともう疲れちゃったみたいな。なので、まあ、ちょっとのんびりと庭にね、座りながらゆっくりと温かいもの飲んで、朝も飲むけど夕方もいつでも飲んでるんですね、まさみさんって。まあそんな感じです。まあそのね、ちょっと状況の中からお話をちょっとしていきたいと思います。昨日のね、エピソードのことで一つだけ皆さんに追加をしておきたいなと思うんだけども、人間っていう人としてのね、あり方っていうのを大切にしてねっていうことでね、富とか皆さんがね、肩書きとかそういうものをね、追い求めちゃいけないっていう話ではないので、ちょっとそのあたりね、勘違いした人たちはちょっとそのあたりもね、意識していってください。ダメっていうことはないんですよね。だって私だって、私の周りの人たちってのも成功者も、私自身もやっぱり自分がやりたいことっていうのをちゃんと追い求めてきました。でも、もちろんその中で自分がね、どうありたいか、人としてどうあるべきかっていうのは、あるべきっていうよりも、自分がね、やっぱり人として、人間としてやっぱり歩んでいきたいっていうもの。なぜなら、それは自分が自分をどう認めるかっていうのがとっても大切なんで、まあ、いつかね、話もね、またしていく機会もあると思うんだけども、小さい頃にね、やっぱりずっと天使がいろんなことを教えてきた時に、なんでこんなことを学ばないといけないんだろうとか、人としてのあり方とか人間性とかね、もちろん小学生でそういうことわかるわけないのよねって思う中で、いろいろとね、天使が教えてくれたことが、今のこの年になって、50代の半ばになってくると、結構それがね、分かってきたなっていうふうに思います。だからこそ皆さんに大切なことっていうのをお話しするので、だから一つ覚えてもらいたいのは、もちろん共感できるお話があれば、それは私もハッピーで、でもちろんね、その中から皆さんが時には共感できないこととかもあるかもしれないのね。でも嫌だなと思ったら、なぜその感情を自分が持ってるかっていうのを今一度、まず最初に思ってください。なぜなら、やっぱりね、自分が目を背けたいことっていうのは、必ず最初に嫌だなって思いは出てきます。そこで逃げるよりも、自分がその思いと感情にどう向き合って付き合うかってすると、ものすごくあなたの世界がまた広がっていくのでね。さて、今日はランダムトークって言ったので、私はね、自分が居心地のいい、自分が何をしたらやっぱり居心地がいいかっていうところも常に考えています。だから、例えばカフェに行くにしても、どこでどの状況で飲みたいかとか、自分が一番居心地が良いその状況っていうのを必ず作りたいんですね。なので、お友達とかと出かける時も、あ、この人だったら絶対この雰囲気好きだよなっていうところを選んで、ここにしようよっていうと、必ず皆さん喜んでくれるんですね。だからね、どの状況で誰が何を求めてるか、私自身はもうね、自分が好きなことをすごくやっぱ分かるので、だから日本に行ってもね、もういろいろと自分好みっていうのがあるわけよね。そうするとね、今日、ネイティブホピ族のね、子孫の方とね、結婚した私の友人がいて、その方と話した時に、もうそれこそホピの子孫のね、彼もまさみさんと似てるんですよねって、私結構どっか他の旦那さんと似てるって言われること多くて、もうなんかそんなこと言うとね、すごく預言者の近藤先生に、ライトさんちゃんね、もうライトさんがね、もう男っぽいんだよねってよく言われたのを思い出したりとかしたのを思い出すんだけど、 anyway、 でそこでね、その友達がね、そのホピの子孫のね、ご主人が選ぶ店とか、まあ、それこそ昔携帯とかこういうものがね、なんていう、そのインターネットサーチがない時代にね、電話帳で調べるものでも、すごい雰囲気のいいとことか、すごいなんていうの、当たりっていうようなところをね、レストランも主人が必ず選んで、みんなが喜んでくれるんですよね。なんでそうなのって言ったら、 やっぱり勘だよねって話になった時に、まさみさんも結構そんな勘ですよねって、いや本当そうなんだよねって、なぜならそのなんでその勘が働くかって言ったら、自分がどの状況でどんなところで食べたいか、これは高級料理とかそんな話とはまた別に、もちろんねそういう ところが、まあ、綺麗であって美味しいっていうのはもちろんあるけども、そうじゃなくても高級であっても高級でなくてもね、例えば古い店であってね、綺麗じゃない安いけれどもっていうところでも、綺麗じゃないっていうのは建物が綺麗な古いからね、でも中はすごい綺麗であったりとかするとね、清潔感があったり、なんかすごくねおもてなしの雰囲気があったり、そういうところからやっぱり人、その環境でその店の人の対応ってのも違うんですよねっていうことをその方のご主人も言ってたらしくて、まさにそうなんだよねって思いました。なんで今環境の話をしてるかって言ったら、すごく皆さんにもね、自分がどの状況っていうところも含めて常に何が好きかってのを覚えておいてねっていうことなんですね。覚えておいてねっていうよりか、分かんない人はねもう考えてくださいって。なぜならね、ちょうどねうち庭にファイヤーとちょっと古くなったなんていうのか、パティオの椅子があるんだけども、なんていうの、パンデミックの時ね、うちに庭で、もう忘れちゃったけど、その壁をさ、ボルダリングだけ登るのがあるじゃない、パンデミックの時にそういった施設が閉まったことで、息子がそれを作ってね、もういろいろデザインして作った時にペインティングとかして、その時にそのパティオの椅子を使ったりとかしたので、一部その白のペンキがついてたりとかして、まあ、全然それもねいいんだけど、なんかもともとムンちゃんっていう猫がね、ついこの間命日だったんだけど、ムンちゃんがよく寝てたスイング、大きなね 2,3 人掛けのうちわブランコがあって、もうそれがもうだいぶ古くなったので最終的にさよならしちゃったんだよね。なのでそこにね、主人に椅子を置きたいって、でさ、その前にその椅子のところの裏に、その後ろにね、肩の方にすごくいつもなんていうの、地面がすごい汚れてるから、もうそこをさ、まずちょっと掃除したいんだよねって主人に言っていて、で昨日は6月1日で朝からもう玄関先を掃除したり、で庭も最終的に延々と私たち掃除して、1日からお掃除三昧だったんだけど、そしたら主人がものすごくね、アイビーっていう植物がものすごい長大きくなって、でそのアイビーが結構ね根を張っていたために、そこでスプリンクラーのお水が逆流してくることによって、でここが汚れてるんだよってなったんですね。じゃあつまりをきれいにしたらいいんだよねっていうことで、それをきれいにしたらものすごく明るくなって、まさにね雰囲気が良くなってね、まあ、この状態っていう風に思ってた通りで、で去年だったかな、主人がねテーブルをねテーブル、ガラスのそのパティオのテーブルがあったんだけど、それを割ってしまって、その時にねそのアンブレラ、そのパティオのアンブレラの傘もねちょっとダメにしちゃったんで、でそれで今回アンブレラも買い直したいよねって話をしてたんですね。でそれでたまたまそれ探そうねって言っていたのに、たまたま今日は私がハンドブレンダーが欲しくてカスコに行こうって誘ったら、そこでパティオのアンブレラを見つけて、他でシンプルなデザインでも他のものを探そうと思っていたにもかかわらず、まあ、コストコってお得ですごいいいのが多いんだよね。でそれで主人がソーラーライトついてるよとかいろいろ言ってきて、まあ、最終的にそれを買ってね帰ってきたら、まあ居心地のいい自分の空間っていうね、庭の空間っていうのをまたね作って、まあ、そこで今座って、で3期までね、まあ、夕方も鳥さんたちがすごい歌ってたんだけど、もうみんな帰るんだろうなきっと。で私のね斜め上頭上には今ハミングバードの巣があって、まあ、そんな状況と話してるんだけど、昨日はね6月1日になって早々ね、私はハミングバードの出産を見たんですね。この間はちょうど庭に座ってねお話をしていたら、なんかハミングバードが綿を持っていくよねって、なんか巣作ってんのかなと思って、それを昨日の朝たまたま思い出して、で ハミングバードの巣があるかチェックしに行こうと思ったらちょこんって座ってるんですよ。で、もともとはうち玄関先にハイビスカスがあってね、そのハイビスカスの木にもう3年4年ぐらいかな、多分3年だったと思うんだけど、まあその間に5回ぐらいかな、ハミングバードが出産して、で、まあ、無事にヒナが帰った時もあれば、帰ったヒナがもう食べられちゃったってこともあったりとか、いろんなことをねもう経験させていただいたんだけども、でそのハイビスカスの木が虫に食われちゃってダメになったので、最終的にカットしたので、もうハミングバードが巣を作るところがなくなっちゃったねって、こう今度どこかに作ってくれるといいなと思っていたら、裏庭のね静かなところにハイビスカスじゃなくてハミングバードがハチドリなんだけど作っていて、昨日はちょうどなんか巣の外に出ようとしてんのか、なんか不思議な行動してんなんてよく見えないから、レコーディングとか携帯でちょっとズームインして見ながら何してるか見てみようと思って見てたんですね。落ちないといいんだけどな、大丈夫かなって見てたら、最終的に分かったのが卵を産む瞬間だったんですよ。でそれで6月1日ってまだ誰とも話してなくて、朝起きておはようって外に出たらハミングバードの出産の様子を見たっていうね、私的にはもうすごい興奮した6月1日のスタートでね。そうしてるとうちの主人はビッグベアっていう湖のところにイーグルでワシのね親子っていうかワシのね夫婦がいて、このワシの家族が毎年出産をしてちゃんと巣立っていく様子をねずっとビデオで24時間なんていうのかオンライブで見せているのがあって、それでずっとそれをね見守るのが好きで、結構延々と主人は見てんのね。でその今年はもう本当何年ぶりかのサクセスフルに2羽ともに大きくなったんですよ。3羽いたんだけど、1羽はねすごい雪が降り積もった時にお母さん鳥かなお父さん鳥かわかんないんだけど、よく本当にね2人でっていうか2羽で交代してねケアしてるのを見ると、本当に助け合い上手だな、これ人間もさ学ばないといけないよねって私は言うんだけど、まあそんな状態で3羽目の子かな、3羽いた中のひなの時に、その雪が降り積もる時に母鳥の下に、母鳥はこうみんな隠してっていうか温めてね、もう無事に過ごせるようにってやってた時に、やっぱり好奇心でちょこってそのお母さんの羽の下から出てあった子が凍死してしまって2羽だけになったんだよね。でもそんな話をしてると、やっぱり守られてるフィールドの中にいると安全っていうこととか、守られるっていうこともなんかすごく自然から教えてもらってるような気もしたのね。そうしてね、今日はその2羽のうちの1羽が初めての初フライで、もう初めて巣から飛び立つ練習ね、それ練習っていうか、まあ、もう初めて飛んだんだよね。その様子を見て見てってすごい主人が興奮してね店に来てくれて、 Wow, that's really amazing っていうことでね、まあすごく私も感動したんだけど、こういったモーメントっていうのは結構ストーリーとかに出したりとかするので、ハチドリの分は昨日ね Facebook に出したので、そのリンクは概要欄に入れておきますね。もうそんなとこでね、自然の中とか一つ一つ学ぶこともいっぱい多いなと思います。まあ、そしてさっきの話に戻っていくとね、自分がどんな環境とかどんなことをすればハッピーなのかって、だから私は今回のお話で庭でねって今までもある椅子もあるんだけど、この椅子でこの環境でこんな感じでここに座りたいって、でそしてなんかそこで自分がね仕事をしたり、またこうやって録音したりとか、そういうところをね綺麗にしたりね、でそうするとね、すごく詰まってるものをさっきお掃除したら綺麗になって水が流れたって言ったじゃない。で知らないうちにね、綺麗に生えてる植物だって根を張っていくことによって詰まっていくこともあるわけよね。それと同じように私たちもお掃除とか結構皆さんに推奨してきました。いろんなとこで、ここなんか紙溜まってるよなとか、でこれ何かも片付けた方がいいなと思うこととか、そういう場所っていうのに ふって目に留まったら、それこそそこを掃除してクリーンにすることによって、あなたの人生今どこで何を詰まってるか分かんないけど、そういったものが全部道をね開いてくれるんですね。だからこそ結構お掃除ってあなたの人生と無関係じゃないので、やってみてください。私もね、もうあの欲しいなと思ってたものにそのまま出会って、アンブレラもあって、でちょうどムンちゃんとね、よく夕方この場所にいつも一緒にブランコに座ってのんびりして鳥のさえずりを聞いてって座っていたので、その場所に座って録音ができるっていうことが私なりにすっごく嬉しくて、でほらもうそろそろまさめさん泣きそうになってるよねって、一生懸命こらえてんだよみんなそんな状態でね、その場でその空間って同じじゃないのに、何か一つのきっかけとかコネクティングがあると全てが全部蘇るような感じになるんだよね。だからね、感動とか思い出とか愛とか優しさとかっていうのはたくさん経験してください。なぜなら何か保管の時、後々にいつかそれがあなたの励みになる時ってのも絶対出てくるのね。励みになるだけじゃなくて、ただ何気ないことであっても、そんな思いっていうものがあなたの魂の中にあるっていうことは That's must be っていうか、 That's really present であり、それこそまさに treasure っていう宝物になっていくので、そういう人生をね皆さんに楽しんでもらいたいっていうことは、皆さんに何をしたら自分が喜ぶのか、何を自分が求めてるのか、それをね、できる限り知るようにしてください。自分自身のことをもっと誰よりも自分自身が知ることによって、いろんな意味ですごくいい回転をしていくと思います。オーテンキエビは私の夕方のお話10分ぐらいで終わるつもりが、なんで17分も喋ってるのっていうぐらいなんだけど Anyway, thank you everyone. Always thank you for listening. Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。